Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年8月28日放送、俳優の西尾まりさんに伺った、山登りで訪れたネパール、そしてアラスカの旅のお話、お楽しみください。
山登りお好きなんですって？
そうなんですよ。なんかでも好きの前にやっぱり興味、
はい、
なんだろう、何があるんだろうみたいな興味から好きになってったっていう。
何年ぐらい経ちます？山登り始めてから。
始めてってそんなもう毎年行ってますとか、うん、そんなんじゃないですよ。
あ、そうなんだ、うん、
たまたま、うん、上入一芸よしえさんとお仕事でお会いするきっかけがあって、はいはい、で一芸さん山登りをされてしたんですけど、でその時にあの夢枕マークさんの神々の頂きっていう本を読んでいったのもあって、一芸さん山って何ですかねみたいな質問したら、じゃあ今度行くって言われて、それであの山と渓谷っていう雑誌があるんですけど、それの取材があるからじゃあ行く
な
んてすごい軽く誘われてったのが私の初登山なんですよ。
それ初登山いつぐらいですか大体？
でも多分98年。
98年か。
それでまあ、だから装備とか全く分かんないんですよ何持ってってもいいのか
とりあえずでもなんか靴とかは用意したでしょ。
そうで石木さんに言われたのが、靴だけは
そうなの、ね、
あの買ってちょうだいって言われて、あとは貸すからって言われて、
はいはいはい、
で貸すってって言って、普通に T シャツとかあるけど、いや、速乾性の素材があるのよって言われて、
ね、
何それって言って、いや、汗をねこうちゃんと出して、
まあ、今で言うとこのさ、ユニクロのエアリズムとかね、
そうそうそうそう、
あとまあその当時のフリースとかさ、
でもその当時はなかったんですよ、
ね、そういうの
が。私はそれが衝撃的でそんなものがあるのって言って、でもやったところで嫌だったら待って、はい、それ無駄になっちゃうからって言って、はい、分かりましたって言って、はい、でザックも貸してくれたし、
はい、
で靴を買いにスポーツ用品店にあの一芸さんと行くわけですよ、
はい、
で靴下も専門の靴下があると
。熱いやつね。
そう、
うん、
あ、そうなんだって。で履くときにこの斜めの台に乗って、
うん、乗せてね、そうなんだ、
ちょっと
つま
先、つま先をこう当たりがどうかとかいう調べるのとかもあったりとかして、はい、もうね全てが衝撃的だったんですよ。
いや、わかります。僕も実は後でちょっと話しますけど、同じようなことがあったわけです。
そうなんですね。
まあ、その後だから山登りを続けるか、いや僕の場合はあのもうその、まあ、ちょっと諦めちゃったんですけど、きつい思いをしたんですね僕は。
いや、でもきついですよ私も。やっぱり
一番初めてその98年に登られたのはどこだったんですか？
それはね、長野県の常念岳と長ヶ岳の縦走だったんです。
北アルプスを攻めたってことですね。
そうそうそう。でも私ほら分からないので、はい、縦走も分かんないし、それで着いたら上雪だよって言われて、上雪、どういうこと、雪って何みたいな、で本当上がってったら雨になり、雪になり、
何月ぐらい、
初冠雪あって、何月だったんだろう。でも初冠雪だから、
秋か。
そうですね、冬のもちょい手前ですよね。なんか登ってくところと、要は入り口と出口が違うみたいな景色が、
そ
でその初冠雪の中で雲海があってっていう、はい、もうその朝それを見た時になんか、ここはどこ、
そうです、ね、
私は誰みたいな、よくあるセリフなんですけど、なんかどこに来ちゃったんだろう私、そして今までの私は何なんだろうとか、なんかね、いろんなことがブワーって巡っちゃって、そこから山って何みたいな。な
あ、そうか。じゃあいまだにその感覚ですか？楽しみにはもう落ち着いてるんですか？それともまだなんかわからないものがあるからもう一度登ろうみたいなこと
です
か？
それはもうないです。
まあ、ないですか？
はい、それはね。
何度かその後も言ってるからね、いろんなところ。
はい。
いや、僕はね、たまたまその年にリリースした僕のアルバム、それの発売記念で8月の何日かでしたよ、でその年ちょうど富士山がですね世界遺産に登録された年なん
で、
それで発売日にじゃあ富士山登ってくださいって言われたんですよ。
嘘でしょ。
登ったことないんですよ僕他のだから北アルプスとか登ったことないんですよ。
でも富士山ってすっごいきついって聞いて、はい、私は富士山登ったことないんですよ。
あのね、やめた方がいいですよで次の日の朝日の出とともに富士山の山頂でバイオリンを生演奏する
それ
大変な企画だったんですよ。
それすっご い大変ですよ。でしかも初めてですよね。
初めてですよ。ちゃんとした、ね、山登ったことないんですから。その後だって苦労話をいろんな人にしたら、まあ、山に登ったことのある音楽仲間とか、例えばフミヤさんとかね、
はい、あ、フミヤさんも、
フミヤさん割と好きお好きなんですって。でも太郎ちゃん、そりゃさ北アルプス初めに行かないと言われましたけど、僕はね富士山に登る前の週にとりあえず気持ちだけでもちょっと高めようと思って高尾山登ったんですよ。
あ、かわいい、かわいい。
とりあえず靴をね鳴らしておかなきゃならないと思って、うん、それでもういいじゃ ん、 いいじゃん、うん、スポーツしてもレジャーとしてもいいじゃないかっつって、うん、甘く見てたんですよ富士山を。
いや違いますもんだって
全くそうなんですよ。そうだからその時にフミヤさんが言ってくれた北アルプスと聞くと、あ、なるほど、そっち行ってたらもうちょっと楽しかったのかもなっていう気はちょっとしてるんですよね。そのマリさんは北アルプスを登られた後はどういう山々を今までに経験して
きたの？でもその北アルプス行った時にもう、え、世界一ってどうなんだろうっていう風にもう行っちゃったんですよ私の中で。
ああ。
ジャンプしちゃって。
ああ、富士山飛び越えた。
飛び越えちゃったんです。
なるほど。
それは。あの大学の先輩で、はい、登山家の野口健さんがいらっしゃって、
健さんもこの番組来てくださってますよ。2度3度来てくださってるんじゃないですか。
そうなんですね、はい、そういうお話を聞いてたのもあって、あ、じゃあっていう、そうそう、身近にそういうところ行ってる方っていないじゃないですか。
でもさ、あの人変わってるべ、やっぱりね、
ちょっとね、
だいぶね、
だいぶね、
だからさ、
そうだ、私は分かんないからそういうもんなんですねとか言って、あ、これで下地があればまだいいんですけど、ないから多分チャレンジ失敗した年にお会いしてお話聞いたんで、はい、私はもうあの次も行かれるんですよねってちょっと軽く言っちゃったんですよ、
チョモランマ、
うん、だけど、はい、後からあの一回のチャレンジって結構大変なんだよねみたいな、その資金とかそういうこと、ね、でもそれは私は何も知らず、え、次もやるんですよね、はい、みたいなふうに言っちゃって、うん、あーはーまあみたいな、うん、で、いや、じゃあ連れてってくださいみたいな感じで言って、そこからこう、じゃあやるかみたいな話になって、うん、で私はちょっと本当に軽く言ってしまったんですけど、自分がその登山隊に入って準備していくのにを見て、あ、私はなんてことを軽々しく言ってしまったんですよ。
でも世界が違うものもあるもんね、は
い、
もう本当
申し訳ございませんでしたっていう感じで、はいはい、で、まあ、そこからエベレストっていうところ
目標にな
って、まあ、私が登るわけじゃないんですけど、私は、うん、あのサポートとしてベースキャンプマネージャーとして、はい、
なるほど、
行かせていただいたので、はい、登るわけじゃないんですけど、
でもベースキャンプだって高いところにあるわけでしょ。
5300ぐらいですね。
もしもし5300か
そうです。
はあ、はい、すごい世界だ。
だからあのやっぱもっともっとっていう気持ちが、うん、こう出てきちゃったんですよね私の中で。
それは
もっと見たい、もっと知りたい、
知ってみたいってこと
ですね。知ってみたいっていう。
ベースキャンプでのその滞在ってどんなことされるんですか。
基本まだその時っていわゆるデジカメしかなくて、うん、チップを入れて、はい、野口さんが持ってって、はい、いろんな写真を撮ったのを下山する人に渡すんですよ。
なるほど。
それを受け取って、うん、コンピューターから大学のホームページ飛ばすっていう役をやってたんですよ。
なるほど。なるほど。
で衛星電話を使ってやるんですけど、はい、なんかどっちの方向に向けてとか、うん、そういうのもやったりとか、あ、基本通信です ね、 ね、どういうことをやってる。あとは、うん、あとは別にそのなんか隣のテントの人たちのところ行ってみたりとかハローとか言って。
へー。エベレストに登る前はその準備といいますか、そのリハーサルってあれですけど、なんかどっか登られたんですか。
野口さんと八ヶ岳と硫黄かな、うん、にはあの行きました。それもあの冬に、はあ、あえて
冬の八ヶ岳とかも結構辛いんじゃないですか。
そうですね。でも途中でその時は見て硫黄は登頂したんですけど、ちょっとね信じられないぐらいね、うん、寒かったです。
あ、そうですか。
でも私そのエベレスト行った後に、いつもこう行ってらっしゃいって、
うん、ベースキャンプで、
あのベースキャンプでやってるので、はい、うん、私も行ってみたいんだけどってやっぱ思ってしまって、私でも行けるピークありますかって聞いたら、メラピークっていう山があって、はい、トレーニングピークになってるんですって。そこだったら行けるんじゃないって言われて、うん、登頂した翌年に行きました、
はい、それはいい経験になりました。
なりました。
そうですか。
なんだろうと思う、なんかね、行ったら登ろう うん、登んなきゃ、なんかリタイアあんま考えなかったですね、行こうっていう。
すごい経験だな。
そう、うん、で2回目 の, そのメラピーク登る前にちょっとトレーニングをしなきゃいけないので、はい、高所湖に行ったんですよ。それは豪居って言って豪居レイクってとこなんですけど、そこが私はすっごい神秘的な場所だなって思ったんですよ。で何がかっていうと、高所湖でこうなんていうかな、クレーターみたいなところに水が溜まってるって想像してもらっていいですか、うんうん、はい、でそこに氷が張るんですよ、うん、でも朝日が昇ってくるとその朝日の暖かさでちょっとひびが入ったりするんですけど、うんうん、その音が共鳴するんです、はい、コワーンコワーンってなんかね、イルカみたいなのが鳴いてる音がするんですよ。
へえ。
それがわー、何これはっていう。で他にこう生活音がないから、うん、本当にそれだけが鳴っている不思議な場所だったんです、うんうん、
そのさ、レイクの規模はどれぐらいの、でかいんですか。
大きいですよ。
大きい、
うん、
どれぐらい大きいの、
うん、どれぐらい、もちろん対岸は見えるんですけど草も木も入ってないから、
う
ん、
なるほど、河口湖じゃないっていうぐらい、
あそこまではない
かな、 なるほど、うん、なるほど。でもそこからピシピシ言うんだ、ピシってなんかキュンって言うの、
キュンって
言うの、キュンって言うの。
あ、よくさ、ほら氷が割れてピキッとかパキでしょ、そういう音じゃないんです。
うん、巨大なやつだ。
最初これ何の音って思って、はい、そしたらその氷が、うん、まあ、溶けるのか、うん、割れるのかへこむのか、うん、何なのかわからないんですけど、うん、それがね、多分その地形がまたさらに加わったことで鳴る音だと思うんですよね。
ああ、まあ、響くんでしょうね、
うん、
パーンっつってね、
うん、それが私の耳に届いた時にイルカみたいな声に聞こえるっていう、ごめんなさ い,
い, や い, や い, やいや、
私の耳フィルターがおかしいのかな。
いやいやいやいや、おそらくそういう音はするんでしょうね。
ちょっと言ってほしい。
いや、きついっしょ
なんで、大丈夫です。いや、絶対、ね、富士山より楽ですから。
嘘だよ。
いや、本当本当、
ね、かなりのね、強烈なトラウマを僕は抱えて生きてるんですよ。
いやいや、違うんです、聞いてください、はい、あの大きいから山が
大きいから山が
急じゃないんです、はい、
急じゃないんですか
ちょっとちゃんと聞いてくださいよ大きい、ちっちゃい山ってこうキュッと高いけど、ダラダラ行くんですよ。
なるほど。
ダラダラ、おー、なんか、おー、ヤク、はい、ヘイ、ハローって言って、はい、じゃあ今日ここでステイしよう、う
ん。1日何時間ずつぐらい歩くんですか、平均すると。1日で、
500m ずつかです。何時間っていうより 500m ずつ。
でも 500m だって斜面でしょ。
斜面っていうかね、あのダラダラした砂利道だと思ってください。砂利道をずっと歩く。斜面じゃないです、こうやって行かないです、こうやって
ガチガチ
行かないです、はい、ダラした道をこう、
はい、まあ、富士山でいうところの6号7号目あたりです、ね、
富士山になっちゃうんです。
いや、もうね、8号目から本当にすごいですよ
もうお願い、誰か書いてあげて
こうイメージはね、
イメージを。
そう、なんかね、山に登ってみればいいんですよね。
絶対次に素敵な思いをしてほしい。
アラスカっていうのはなかなか貴重な。
そうですね、アラスカ、お仕事でこれも行ったんですけど、うん、やっぱり、ね、アメリカですよね。
そうな、
上の方アラスカ州ですよね。
上の方です
よね、うん、だけどなんていうのか、こうアメリカって私はもっとこう都会っていう勝手な、ね、これ勝手な、ね、もちろんカントリーのとこもあるんですけど、うん、でも全然もう北海道みたいな感じですよね、言うたら。
言うたらそうですね。
そうで、熊がもうそこにいたりとか。
あ、そうですか。
あのブルーベリーを食べる熊を見たりとか。おー、オーロラ？
オーロラ見られました？
見ました。
なかなかタイミングっていうか、その行ったはいいけど見ることなく帰らざるを得ないって方もいらっしゃるわけでしょ。
そうです。だからね、秋がやっぱりいいんです。
あ、そうなんですか。
雨降りはやっぱりちょっと見えないんですけど、うんうんうん、そのオーロラも見たし、ただね、うん、オーロラはやっぱりその夜、明かりがないところに行かないとやっぱり行かないんで、
はい、
そうすると高い山、うんうん、になってくるんですよ。
登ったわけじゃん。
ああの、でも登るってほどの山じゃないんですけど、とにかく寒かったです、ね、私は。オーロラは、ね、
やっぱりもうマイナス何十度って世界に突入するわけでしょ。
その時はでも秋なので、さすがにそこまでじゃないです。
あ、そうか。
あの本当の真冬に行かれる時はもう皆さん、あの変な話、お部屋の中から見るって言ってました。
あ、出たらもう、
もう死んじゃうから
そっか、もう寒いとかいう次元超えちゃうわけね。痛いやつだね。
なので、ね、秋がおすすめなんです
ね。なるほどなるほど。
あんまり冬過ぎちゃうといられないからって、うん、あと犬ぞり、うん、犬ぞりレースがあるし、犬ぞりで
物、あ、そうね、あれなんかレースするね。
そう、物を運んだりとかするっていうので、はい、犬との文化も深い国で、はい、秋はまだ雪がないので、うん、バギー、
はい、
を引っ張るんですよ、犬が。
ほうほうほう。
湖の、あの浜で練習するっていう、
は
い、
あ、そうかそうか。
そういうのにお付き合いさせていただいたこともあるし、うん、アラスカは本当に黄色の 紅葉、日本って赤があるじゃないですか、でもないんですよね、赤い植物が、でも山が真っ黄色に染まるのがもう本当に美しくて、
まあ、メイプルとかでしょうね、お
そ
らく、ね、
そうですね、いやなんかそれもすごい
空気が澄んでなんか美味しそうだな、
貴重な、あとあれも見た、シャチ、
シャチ、あそうですか、
あとクジラの、ザトウクジラの、バブルネットフィーリングっていう漁の仕方があって、それを見たんですよ、船の真横から、でカモメがわわわわって水っぺりをつつくんですね、そうするとそこにニシンの大群がいるっていう証拠なんですよ、
まあ、要はナブラっていうんですよね、
あそうなんだ、それを
ガー
ッバーッて行くんですよ、
人のに来るだけだ、
そう、それはなんかね、うわすごいって、もう船こんなになって揺れちゃったりして
そうでしょうね、
あーすごいって思って、
あそうですか、
だからカモメが行くところを見るとそれが見れるよっていう、
なるほどね、やっぱり僕釣りが好きなんですけど、例えばマグロを狙う釣り師もみんなやっぱりその鳥山って言うんですけど、海の鳥たちが
教えてくれるんだ、
が集まってるところをめがけていくんです、つまりそこにはそこの方から、まあ、そのクジラじゃありませんけれども、大きな魚がどんどんどんどん追いかけて、行き場を失ったそのニシンだイワシだっていう小さな魚たちの群れが上に上がるんですよ、そうすると今度鳥が狙うんですよ、そのイワシ玉がわーっと湧いてるところ、まあ、ナブラというんですが、その下には必ずだからイワシがあればその下にカツオがいて、その下に今度マグロがいるんですよ、
ね、え、マカさんマグロ釣るの？
マグロ釣るんですけど、
嘘でしょ、
楽しいですよ、
こんなでしょ、だって
一番だからでもね、まだ26キロですけど、ね、手で上げた
の、26キロ、
いやでもね、ちょっと大間に毎年狙ってる人が友人にいて、その人は200キロ300キロ狙ってるんですよ、手でですよ、もうルアーだけです
ごいですね、
いやもうね、その世界もある、でも釣りは好きなんだけど、別に大きな魚だけを釣るっていうことじゃないですけど、僕はちっちゃいのも好きなんですけど、でっかいマグロと勝負するのはなかなかあの楽しいもんです、
私、マグロじゃないんですけど、オーストラリアって時に、サメ、
サメか、サメ釣りもよくやるんだよ、
サメがたまたま引っかかっちゃって、
え、何釣ってたんですかそれは、
あ、なんか釣れますよって言われてやったら、ナースシャークっていうのが引っかかっちゃって、はいはい、でそこから旅番組だったのにちょっと釣り番組みたいになってなんか手を貸さないとか言われて、はい、しかもそういう魚を釣るための竿、ではないのですよ、
あ、そっかそっか、でっかいも大物狙いじゃないやつで、ね、
全然だけどもこんなしなっちゃって、でも全然やったことないのに、そのさっきおっしゃった格闘っていうか、はい
はいはい、やり取りがね、
そのやり取りっていうのがなんかその時分かったの、なんですかね、あの感じ、はいはい、で勝ったんです、
あ、いいじゃないですか、でかかったんですか、
これをもう
1メートル超え、
ありました、
1.5
ありました、はいはい、それでなんかね最後戦友、
みたいな、
グッジョブみたいな感じ でもちろんリリースするんですけど、
おそらくだから小さな魚を狙ってって、それが多分かかったんですよ、普通に魚が、でその魚が釣られて暴れるじゃないですか、引っかかると、そうするとサメがその魚を丸飲みにしたんですよ、
そういうことだ、
それでそのフックが口の中でかかっちゃったんです、いやでもよくある話なんですよ、それこそマグロとか沖縄で釣ってたりするともう早くあげないとサメがどんどん来ちゃうんで、来て半分だけってこともありますから、マグロ半分しか上がってない、もう半分ガブってかじられてる時もあります、
なるほどね、
でもサメを楽しんで釣る人もたくさんいますよ、ゲームフィッシュとしてね、
へえ、いやなんか
やり取りがね、
そんなことしたこと、したことがないっていうか、いやしたことないですよ、
そうだね、いやでもやっぱり1メートル超えのサメを釣り上げたんでしたら、やっぱそのやり取りは上手です、
だって向こうも必死じゃないですか、
そりゃそうですよ、
その必死が私の闘志をかき立てるんですよ
いやそうそう、手に伝わってくる生命感っていうか、そうですよね、たった一本の糸でつながってて、でも切っちゃうもうゲームオーバーじゃない、ただ時には彼に走らせて、疲れた時にこっちに寄せてっていうことをずっと釣りね、やらないと、向こう引っ張ったから私も引っ張るって言ったらブチって切って終わりですからね、
いや
上手にできたのね、じゃあ
そうなんですね、でもそういう駆け引きとか、なんか博士さんと山とか釣りとかなんか、なんかかじってますね、
遊び行きますか、行きますか最近のお仕事ということで、まあ、ずっと舞台のお仕事長いですよね、
9月の3日からですね、9月の26日まで、 新国立劇場の小劇場というところで、
初代のね、
はい、友達という舞台が始まります。
はい、
それのお稽古を今しております。
これも1ヶ月続くんだ。
そうです、
毎日ほぼ毎日でしょうね。
そうですね。あと大阪も行きます。はい、10月2日から10月10日のサンケイホールのプリーゼってところでやるんですけども、うん、
はい、
出演が鈴木浩介さん、
はい、
有村架純さん、林遣都さん、うん、浅野和之さん、木村みどり子さん、山崎はじめさんなどなどですね。
うん、どうですか、お稽古の進み具合と言いますか、手応えとしては。
いやー、難しいです。
あ、そうですか。
やってる方は、うん、多分あの見てるとすごい楽しいです。
あ、そうなんですか。
そういう仕組みのお芝居なんだなっていうことを他の方の稽古見ながら感じてますね。う
ん、どんなお話なんですか。
ですね、ある男性の部屋に、うん、本当に見たこともない家族がですね、うん、突如押しかけるというところから始まる、あの、まあ、不条理、
うん、
そこからゴロゴロゴロゴロいろんなお話が展開していくという不条理劇なんですけど、そこまでしか言えない。もう今でも本当に生み出している最中なので、うん、決して楽しいとは自分が立った時は言えないんですけど、うん、でも毎日毎日ブラッシュアップブラッシュアップしていくっていうのを見てるだけでも、すごくそれは面白いし学びだし刺激だし、うん、やっぱお稽古場って無駄がないっていうか、
いや面白いで、僕なんかもほら、うん、コンサートずっと作ってるけど、ツアーが始まってさ、公演の毎日の中でも変化していくからそこも楽しめるけど、やっぱね、じゃあどの瞬間どの時間が好きかと言われると、僕リハーサルのスタジオなんですよね。
あ、
もちろん嫌だよ、大変だよ、うんうんうん、でもあの時間が一番楽しい。
あ、でも分かります、うん、すごく分かります。
あ、じゃあね、こうじゃねって、
そうすっごく大事なんですよね。うん、
それをそこに全てがあると言ってもいいぐらいだよね。
おっしゃる通りです。
で、作り上げたものでもやっぱりお客様の拍手だったり、その劇場の雰囲気でやっぱまたどんどん変わっていくし、同じことやってんのに毎日違うじゃない。だからね、やっぱり劇場今さ大変なのよ。やっぱりそれはもうお芝居もそう、音楽もそうだけど、
ね、
劇場にみんなが集まってってことだけでも大変なこのご時世ですけれども、うんうんうん、やっぱりその配信だけとかさ、ネットで、ね、見るだけでは絶対伝わらないものが劇場にはあるじゃないですか。
はい、
だからね、ぜひ皆さんね、
はい、
詳細はこれはシスカンパニー .com 友達、
そうです、あのホームページの方にちゃんと載っていますので、
ぜひ
ぜひ、
ね、
ご覧ください。
9月の3日から26日が東京初台の、はい、新国立劇場小劇場で、はい、そして大阪が10月の2日から10日、サンケイホールブリーゼ、
はい、
梅田のね、
はい、
ぜひ皆さんお出かけになってください。
はい、
まあ、この現状ですからちょっと今旅するの難しいとはいえ、次なんかここに行ってみたいなって思われてるとかありますか、旅先として。
韓国行きたいです。
おう、何しにですか。
食べ物を食べに。
何食べます。
あ、もうね、町の食堂に行きたいんですよね。あのぐちゃぐちゃっとした、
うん、
で、私韓国に一度しか行ったことがなくて、それも本当に数時間の滞在だったんですけど、もうちょっとこう馴染みたいなっていう。で、今本当にこういろんな国に行けないから、うん、こうネットとかで、うん、こうインスタグラムとかでもこういろんな方たちの見るんですけど、うんうんうん、やっぱりこう食、
うん、そうね、
食はもうちょっと食いしん坊なもので。
いや、そう、分かる分かる、
行きたいんですよ。
いや、まあ、あの何食っても韓国の料理はさ、基本的にエネルギーがこう、うん、みなぎってるからね。
そう、
だからなんか元気になるよね。
うん、もうそれを摂取しに行きたいです。
あ、それはもう大賛成です。素晴らしいですよ。ニンニクいっぱい摂取してください。さて、これもあのゲストの方に必ず伺ってるんですが、
はい、
マリさんにとっての旅って一体何ですか。
私にとっての旅は、うん、自分を知るっていうことですよね。うん、まあ、ここにいても自分は知れるんですけど、うん、根本的に違う環境に身を置いた時に分かることがあるのかなって思いますね。そのさっき言ったその文化とか言葉とか音とか匂いとか、はい、些細なこと、
そうね、
全てが学びっていうか、自分はここに来てこう思うんだとか、うん、そういう感覚にさせてもらえるのが、うん、旅かなって思います。 ANA World Air Current